者か、現王者か、
全てを振り切ってディープインパクトゴールイン、
世界のロードカナロア
三冠馬復活。
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、
オッズオッズオッズオッズオッズパーク、ゲーム経理オートレース、いつでもどこでも楽しめる、
スマホなら始めなきゃ、
オッズオッズオッズオッズオッズパーク、
全部楽しんだもん勝ち、オッズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の中野ライタです。この番組かなり久々に担当させていただくことになりましたが、今日は月曜日ということで、これの週末振り返り、この方とお送りしていきましょう。藤巻大先生です。
どうもお久しぶりでございます。
お久しぶりです、よろしくお願いいたします。
なんかあれですね、季節の変わり目とかにやってるような気がします ね、
そうかね、
この番組では
本当にいつ以来かなって感じですよね。
そうですね、確か暑かったような記憶もございますけれども、ね、
暑かったでしたっけね。
暑くなり始めの頃でね、
はあはあ、暑くなり始め相当前ですね。
いやいや、いいんじゃないですか、僕は新鮮で嬉しいですよ。
いや、まあ、一つね、お手柔らかによろしくお願いいたします。
何をおっしゃいます。
ということで、まあ、はい、この週末は東京の最終週ということで、ね、ジャパンカップ行われましてね、
ですね、
コントレイルが鮮やかにラストを飾りました。
素晴らしい、
ね
ね、中野ライタの本命もね、何物ともせず
な、何を
あれ本命じゃなかったっけ。
あの、僕あれですよ、コントレイルシャフリヤールのこんなの言ってんでしょって。
ああ、そうか、
で後続をぶっちぎって2頭が離して3着争いは何でもあり
っていう間ね、内容外れってことか
全然ダメでしょ。
ああ、そうね、
間に入られちゃいましたから。
そうだね、でもこれ良かったですね、コントレイル勝って。
ああ、でもやっぱり、うん、改めてね、本当に、うん、なんかダービーなんかをね、こう思い出すようなというかね、やっぱりさすがですよ ね、
仕上がりも万全でしたしね、うん、まあまあまあ良かったと思いますよ、うん、ね、福永君泣いちゃいますからね、もう
ね、本当に、ね、もうだって引き上げてくる手前のところでね、もう感極まってるのがこう、
そうですよ、
映像でわかる。
多分ね、コントレールにいっぱい入れた人も泣いないでしたでしょうね、嬉しい、良かったっていうこと
で ね、 ね、
う
ん、まあコントレールね、あの菊花賞苦しみながら勝ったとかね、はい、なかなか勝てなくて、うん、いろんなことをまあ言われたと、まあ、矢作調教師も昨日いろいろねおっしゃってましたけど、ね、うん、本当には一番いい形で良かったですよね。
まあ、あれですね、確かに菊花賞以降って運もがない時もありましたしね、馬場が悪かったりとか、ね、
う
ん、
そう、その
あ
たりは、うん、あのノースヒルズの前田代表もおっしゃってましたけど、うん、それぞれにちゃんと理由があるっていうことをね、
そうなんですよね。
そう、だから全然もうこれで言うことのない本当に成績だし、うん、この成績っていうのは本当に素晴らしい名馬の証ですということをね。
でだ、最後の最後にだから一番この馬に向いたね、うん、条件展開で勝ったという、だから良かったじゃない、強い馬はね終わったってことですからね、
本当ね、うん、まあ、単勝ね最終的には 1.6 倍ということで、まあ、どれだけねファンの皆さんが支持していたかと。で、ね、うん、であのなかなかねジャパンカップの後にそのまま競馬場で引退式ってこれまでに全然なかったパターンなんですが、昨日あのパドックでありまして、いやすごい人でしたよ。
あ、やっぱいた、
びっくりした。
あ、そう、
もう壮観、あの景色は。
あ、
もう東京競馬場のパドック の、 その一番下の低いところの周りも当然なんですけど、こう上のフロアにこうバルコニーあるじゃないですか、 あ、ね、あそこもブワーブワーっと人がいるんですよ。
よかったじゃないの。
だからほとんどのお客さんが残られてたんじゃないかぐらい。
まあ見たいよね、せっかく来てたらね。
すごい光景でしたね。まあね、あの場で福永さんおっしゃってましたけど、
う
ん、この馬もともとずっと無観客で走ってたから、
ね、
こんなに本当に人がねこの馬のことを、うん、気にしてくれているんだってことを改めて思ったなんておっしゃってましたけど、
まあ、そうです、言われてみればそうです ね、 ね、この馬あんまり見てないんですね、みんなね。
そうですよね、
だからそういう面でも良かったですよね。いや
本当に良かった、うん、この後ね志望馬としてい
や
活躍期待したいですよね。
そうだね、
はい、さあそしてオーソリティ、
うん、
G1 で好走しました、
ね、
やっぱりコース相性とかいろいろあるんですかね。
まあ、あとあれですよね、だ今回ほらアルゼンチンが短かったような感覚が、うん、詰めて使えるようになったっていうのがやっぱ大きいんじゃないですか。
なるほど、ね、
体質がやっぱり、
はいはいはいはい、
強くなったっていうんですかね、
やっぱりかつてと違ってこの4歳秋を迎えて充実してきて、
うん、ただあとはだからね他のコースでどうかってことになっちゃいますけどね。
そうですね、
まあ、東京だったら本当だから十分 今後 G1 楽しみじゃないですかね。
これで5戦3勝2着1回とかそういう感じ。
そうそうそう、ただねなかなかこの条件ないんでね、うん、G1 だと
本当ね、
うん、そこがねどうなるかってありますけどもね。
はい、そしてシャフリヤールは3着でした。
どうなんですかこの3着ってね。まあ、シード上げればちょっとね時計遅かったじゃないですか、はいはいはいはい、やっぱり高速馬場じゃないとダメなのかなと思う。
あ、
やっぱり、まあ、ダービーの時とかすんごい早い、うん、溶けちゃったじゃない。
毎日最後そうですしね。
やっぱりこの馬に関してはやっぱり高速馬場がいいんでしょうね。
だからもっともっとそのいいコンディションでっていう。
そうそうそうそうそう、だからタイムトライアルとかだったら強そうだねこの馬ね。あーはーはーはー、だからこうちょっと今回みたいに時計がかかるとやっぱりなんかやっぱり救われちゃうんでしょうね、うん、他の間に。
なるほどね、まあ、まだでもね3歳ですからね。
いやそれは伸びしろしかないですから、
まあ、きっとエフフォーリアともどもね引っ張っていく存在になるんでしょうし ね、 うで、 ね、はい、でまあその後なんですけどそんなに差がないところにねサンレーポケットグランドグローリーそして先生のユバレーなんだね。
そうです、頑張りましたけどね、うん、いやいやまあそこあと後ろの方はね何とも言えないですけど、まあ、サンレーポケットとかも何だかんだ近づけてますね。
いや本当そうですよね、だって天皇賞に続いてこれで4着でしょ。
本当ですね、すごいびっくりしました、うん、まあまあまあそれもそのユーバーレーベンもねあんまりやっぱり使ってよくなったっていうのもありますしね、うん、いや今後楽しみじゃないですか。
本当そうですよね、うん、もう秋華賞から一変ですよね、これね。
本当ですよ、まあ、惜しかった
、はい、ということでジャパンカップ振り返ってきました。さあ続きましてはラジオ日経杯京都2歳ステークスですが、ジャスティンロック勝ってビーアストニッシド2着、フィデル3着、割と波乱1番人気トゥデイザデー6着というね、
まあ、そもそも一勝馬しかいませんでしたからね、うん、このレースね
難しいですね。
まあだから、まあ、こうなっても何ら不思議ではないですよね、うん、結局ね。
で先生何期待しちゃう。僕
はディープレイヤー
7着。
いややっぱりちょっとこの中だと力差がちょっとあったかなっていうのね、うん、まあ予想もありましたけどね。
僕はもう全然分かんなくて、とりあえずちょっと使ってきた経験ある組で、はいはい、僕1番のポッドフォレット
惜しかったじゃん。
惜しくはないでしょ。
いや来てる来てると思って終わっちゃったけどね。
一応ちょっと注目したんですけどね。まあでもやっぱり2歳戦なかなか難しいですね。
特にここのメンバー難しかったですね。
まだなんかちょっと来年のこと見えないですよね。いやい
やもうこれからです、
ね、そうですよね。さあそして最後に昨日の全ての最終レース、はい、京阪杯ですけど、はい、波乱になりました。エイティンガールズバッと来ましたね、まあ、10番人気だったのね。
行けなかったね、
うん、いや、まあ、実績はあるんだけどね。
やっぱ外す来るね差し馬、うん、今の阪神は
なんかでも阪神の馬場っていうのもなんか週ごとになんかちょっと微妙に違ったりで難しくないですか、うん、
やっぱり調整とかしてますかね馬場の方はね、うん、
まあ、当然このね、うん、3ヶ月連続の開催いろいろ大変ですよね本当にね。
でもまあ、まあ、まあでも今後もこうなっちゃうのかなって気ますよ、あと1回さえね、
うんうん、でちなみにここは
シゲルピンクル
惜しいじゃないですか。
こういう時に
入った
んだよ、素直がいいレースしてんだよ、こういうから伸びないよこれじゃ、
ね、僕なんだったっけな、
何したの、
あ、惨敗でしたということで週末繰り返ってお送りしましたけど、今週私日本も行きますので水曜日もこの番組に出たいと思ってますのでよろしくお願いしますということで、お相手は私中田愛太と
藤原でした。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。